今日は今読んでいただきましたこの箴言を4章の20節から27節を通して出ていくからこそ出ていくためにという内でメッセージをさせていただきたいと思います。今日は最近続けていますアブラハムの生涯から学ぶ創世記からの説教をお役にして総括でありますので、今年1年のために主から与えられている聖書箇所をお読みしたいと思います。箴言の4章24節でありますが、中方の表紙にプリントされていますので、その表紙で、表紙で皆さんでお読みいたしましょう。これは12年です。油断することなくあなたの心を守れ、命の泉はこれから流れているからね。箴言4章23。そうですね、油断することなくあなたの心を守れ、そこからあなたの命の泉が引き流れているから、その心を守りなさい。このようにこの聖書は語っているのであります。原稿に書いたのでありますが、昨年私たちは日本の大きな地震と津波の被害の中で、私たちには何ができるだろうかを問いかけてやります。このアメリカの地で、この被災した地域からは、本当に地球の反対側である私たちが何ができるだろうか、そんなことを考えながら、求めながら、祈りながら歩んでまいりました。私はその中で10年前の9月11日大イエの時にですね、大きな痛みの中で学んだことを思い出していました。今多くの教会やクリスチャンは何か、多くの教会、多くのクリスチャンたちが何かできることないですか、何が私たちにできますかと聞いてきます。でもそれでは遅いんです。いつもいつもあなたが、いつもいつも私たちがコミュニティの中で生きていなければ、そして聞かれなくても頼まれるような、聞かなくても頼まれるような、そのような関係を築いていなければダメなんだ。何かが起こってから聞かれてくださいから、こんなことを言っては遅いんだって。何かが起こる前にあなた方はコミュニティの中でいなさいと、そのセミナーの講師の先生がおっしゃったそうです。コロナ禍を経験した、その講師の先生、彼は、地元の消防団の近くでとしても講師をしていました。ナイエムの時にも、いち早く消防士たちの近くでとして、その中に、現場に入っていた人でありました。何かが起こってからでは遅い。そのことを思い出しながら、10年間自分は一体何をしてきたのか、本当にコミュニティの中に生きようとしてきたのか、10年間学んでいたことが生かされていなかったということを反省させられました。そしてもっともっと人々の中に入り、人々と共に入ることが大切であることを思わされたのです。誰かが来ることを待っている誰の教会ではなくて、私たちが人々と共に生きることを求められて、ですので、この2012年のために、私の心の中にあった言葉は、ずっと受けるよりも与える方が幸いだというのの、一方、一人で言う質問の目の前でありました。受けるには与える方が幸いだ。本当に私たちは、この地域に出て行って、人々を生かし、人々に与える必要があるんだ。そのような思いで、2012年のために祈っていたのであります。おそらくそれは、私である私が一番苦労にかけることであろうと思います。皆さんは、家庭で職場で学校で、既に人々の中に歩んでいらっしゃる。人々と共に歩むことを実践しておられるんだろうと思います。世界に満たされ、世界の中に生きていらっしゃるんだと思います。そこで、本当に、私が一番、もっともっと社会の接点を持っていかなきゃいけないし、コミュニティの中で生きようという思いを、持っていなきゃいけないなことを思うのでありますが、本当に皆さんはもうすでにこういうことを経験してらっしゃると思うのでありますが、その私たちが社会の中で歩む中で、人々の中で歩む中で、また教会コミュニティの中で生きる中で、 間であるということの意味であると思います。出て行って多くの人々と関係を持っていこうという中で、多くの人々との関係を大切にしていこうという中で、中身のある関係を持っていこうとする中で、私たちのうちにあるものこそが問われてくる。私たちは何を持っているんだろうか。私たちは世の光だ、地の塩だと言うんですけれども、本当に私たちはそれを持っているんだろうか。そんなことを考えさせられている中で与えられたのが、この新約の聖書の言葉であります。油断することなく、あなたの心を守れ、命の身は、ここから帰る。ああ、本当に私たちが自分自身の魂のこと、自分自身の心のことをもっともっと注意して、もっともっとそこに心を振られていくのは大切なんだなということを思いました。この命の泉は、創世記の学びの中で何度も出てくるこの祝福であります。この葡萄の実が、この葡萄の実から果汁がぐちゅっと溢れるような、そういうものであります。その命があなたの心の中にあって、そこから流れ出ていくこと、本当に私たちが出て行こうとするときに問われてくるものなんだなと思う。それがなくして、どうしてあなたが人々と共に歩んでいることに意味を見出すことができるでしょうか。あなた自身がからかわり乾いて、私自身がからかわり乾いて、そんなこの状態でどうして誰かがあなたと共に、私たちと共に歩みたいと思うでしょうか。まず私たち自身の心が満たされ守られ、そしてそこから命の泉が溢れ出ていくこと、それが大事なことであろうと思っています。今日はそのために、具体的にはじゃあ私たちはどのようなことをすべきなのか、3つのポイントでお話をしたいと思います。本当に私たちが心を守れって言うけれども、どのように心を守っているのか、私たちの心をどのように守って、この命の泉が湧き出る歩みをさせていただくのか、一つのポイントでお話をしたいと思いますが、最初の二つは、この聖書の箇所、この箴言の四章の言語解説の中から見ていきたいんですね。そして、三つ目のは、新約聖書の、その中から見ていきたいと思います。まずですね、第一は、インプットに使用している話。私たちの心を守るためには、インプットに気をつけ、何がこの心に入ってくるか、そこで第一に気をつけるんです。この読んでいただきました箴言の4章の20節から27節に、心を大切に、心を守れて書いてあるんですけれども、心を守れて書いてあるんですが、でもですね、実際は体のパーツがたくさん出てきますね。例えば何が出てきますか。20節から読んでいると、最初に出てくるのは、役によっていろいろ違うかもしれませんが、私の心では最初に出てくるのは耳です。耳を感じる。そして2番目に出てくるのは21節の目で、あなたの目から、その私の言葉をあなたの目から離すな。そして、24節ですか、新海流では父の言葉が出てくるそうでありますが、口語訳では出てこないんですが、曲がった言葉を言う口という、新海流では書いてありますが、まあ、口ですよね。言葉をあなたから捨て去りなさいというんですが、口に気をつけなさいです、ね、そして最後に25節にもう一回出てきますね。まぶたが出てきますね。そして26節には27節にも足が出てきます。あなたの足の道に気をつけなさい。あなたの足を枠から止まりなさい。この中のほとんどはインプットの問題です。まず目、私たちのインプットの中ですごく大切な目ですね。何を私たちは見るか。目の大切な働きは見ることで、本当に外から目を通して、いろんなものが私たちのこの中に入ってきます。心の窓だって言われてしまいますけれども、目を通して外のものがたくさん内側にある。 私はですね、それはそんなこと思ったことないと思ってくれたんですが、私は子供たちのことでしたね、自分というのがこの目の内側にいて、その目で窓があって、この生活を見ていく、そういう感覚でしたね。だから、そうじゃないですか、そうですよね。目っていうのは窓なんですよ、私は。目の外側にいろんなものがあって、その私たちが何を見るかによって入ってくるものが変わってくるんです。ですから、どこに目を留めるか、どこに目をつけるか、何を見るか、大切なことですね。まあ、いろいろ誘惑が入ってきます。まあですね、目から入るという誘惑には特に男性が弱いと言われました。本当に、いろんなものが目から入ってきますね。ですから、気をつけなきゃいけない。女性からは想像できないくらい男性の目から入ります。大きな思いで気をつけていただきたいんですが、本当に素晴らしい格好をしていただきたいと思いますし、まあですね、大丈夫だと思いますが、本当に、ちょっと中身が見えそうだ。そんなですね、格好はしない。教会でも思ってました。本当に男性がどれほど言うわけかも言うわけに弱いと分かるんです。そう思いますね。でも、そういう誘惑だけじゃなくてですね、いいものを目が入ってるんですね。この、25節を、あなたの目はまっすぐに正面を見、あなたのまぶたのあなたの前をまっすぐに見よう。私たちの目から本当に素晴らしいものが入っていく。あなたが私たちが歩むべき道、私たちが本当に喜ぶべきものがたくさん入っている。PDA に書かれた手紙も、そんなようなことが入っていますね。あなた方の本当に大切なものも、本当に素晴らしいものに見える。ここでは、大切なもの、励ましになるもの、ビジョン、目標などをしっかりと見てくださいというふうに言っています。私たちが、この目というのは、このインプットの本当に大切な機関です。もちろん、目力って言葉がありますから、目から外に出ていく力もあるだろうなと。でもですね、本当に外から入ってくるのがたくさんありますね。そのたくさんの中で何を見ているのか。私たちが見た後にいろいろ選ばなきゃいけないものもあるでしょうけど、だけど本当に見なくていいものを見ない。そこのインプットの段階で遮断していく。そして見るべきものをちゃんと見ていく。それが大切なことです。そして耳もあります。私たちは何を聞いているでしょうか。本当に心に励ましになるものを聞いているでしょうか。音楽もどんな音楽を聞いていますか。音楽っていうのは心と深い関係があります。ですから、教会は本当の音楽を大切にします。でも、サタンもそれを知ってますから、サタンも音楽をたくさん用いて、本当に私たちを乱そうとします。人を不安にする音楽もあります。人に怒りを起こさせる音楽もあります。イライラさせるような音楽もあります。本当に若い子はですね、一つのジャンルの音楽を聴いているときに、本当にもうイライラする。でも、その話をしている中で、あるのが分かった。この彼が聴いている音楽が、彼のこの霊的なものに影響を与えているんだ。そのことが分かって、その音楽を、まあ、ある意味、無理やりにでもやる。本当にそこにはですね、いろんな言葉だと思うし、そんなことはできるかなと思うんですが、でも不思議なようにその音楽をやめたときに、感覚を見ないままなくなるんでしょうね。歌詞も人を傷つけたり、人を自分を傷つけたり、神の物のために嘲笑したりするのもたくさんあるんです。たくさん、神様じゃないものを神様にするような歌がたくさん世の中にあふれている。偽物の愛を本物の愛だというふうに勘違いさせるものもたくさんあります。何を私たちは聞いているでしょうか。神様の言葉に耳を傾けるんです。我が子よ、私の言葉に心を留め、私の語ることに耳を傾けよと神様はおっしゃっています。私の言葉を聞きなさい。
ある方々は子供の頃からネガティブなメッセージばかり聞いてきたかもしれません。お前はダメだ。お前は本当は生まれてほしくなかった。でも、それは間違いです。嘘です。あなたと神様との関係を邪魔しようとするサタンの声です。ですから、もっともっと私たちは神様の声を聞かなきゃいけない。私の言葉を心に傾けよう、私の語ることに耳を傾けよう、私の言葉に心を止めよう。あなたは大変な問題だ。あなたは、私はあなたを愛しているその聖書の言葉に耳を傾けよう。そして、足です。足は、インプットする機関ではありません。足から私はインプットする。そういう人はいませんけれども、その足によってどこに行くかというのによってその心が決まる。わざわざ誘惑のあるところに行かないと。君子、危うきに聞かない。聖書の言葉ではありませんが、聖書も同じこと言ってますね。誘惑に勝つために一番最初に取るべき行動は、誘惑に近づかないことです。誘惑に勝つために、一番最初に言うべきことは、誘惑に近づかないことです。ああ、あそこに行くことは神様は喜ばれないなと思ったり、あそこに行ったらもしかしたら私の誘惑に負けるかもな、そういうと思うところには行かないことです。食べ過ぎないようにと頑張りながら、食べ物放題で家に、店に行くようなことをですね、具体的にそういうことじゃないんですが、でもですね、結局そこをしてるんです、私たちは。ある方が言いました、部屋の真ん中にこのお菓子を置いといて、その表紙を当てないようにと頑張るって、そんなのばかりです。それをつまんで無駄に捨ててはいいのに、部屋の真ん中をお菓子を言い訳すると、カツオカツオ頑張ると思って言って、そして、その温存していたら、何にも何の何になる。そんなことをする必要はないんだと言っています。自分を生かし、自分に力を与えるということに足を運んでいくべきなのであります。皆さん、この時代は自分の足を使っていました。でも私たちは、もういろんなものによって世界に行くことができます。いろんなものを見ることができます。いろんなものを聞くことができます。今、車もあるかもしれない、電車もあるかもしれない、そして何よりも今はインターネットもあります。世界中を見ることができます、行くことができます。足、この足というのは、ここでは足ですけれども、私たちにとっては本当にコンピューターを持ちでしょうね。私たちは、ここで右にも左にも迷いでない、あなたの足を赤から離れさせる。本当にその注意が必要で、誘惑を勝つために一番最初に取り組むところは誘惑に近づかないことです。こうやって見ると心の問題だから心だけに気をつけていればいいのではないことが分かります。聖書は本当に目も使いなさい、手も使いなさい、足も使いなさい、そして耳も気をつけなさい。心の問題だから心だけ気をつければいいのではないことが分かる。心の問題だから具体的に生活の一つ一つの側面で何をインプットするか、何を避けるのか、これが大切であります。イエス様も、あなたの目が罪を犯せるならば、その目を取り去ってでも、おっしゃいました。もちろんそれは誇張表現であります。でも、それぐらい心と目とか、心と手とか、心と耳とか、心とこの足とか、全部つながっている。だから具体的な一つ一つの見るもの、聞くものが私たちの心にものすごい影響を与える。本人の許可を得てはいないんですけれども、うちの息子がですね、勉強している中で、ある年から、脳科学に興味を持ちました。そこら辺の話、ちゃんと、もうちょっとちゃんと聞いたことになったと思うんですが、この 本を読んでるんだって本がありました。それは私たちの見るもの、聞くものが脳にどういう影響があるか、それは、まあ、脳内物質がどのように影響を受けるか、そういう本でありました。これは面白いって紹介してもらうことを私は言うのですが、本当に私たちが見るもの、聞くもの、それによって私たちの脳も、そしてそれを私たちの心にも大きな大きな影響を出している。だから私たちはそのインプットしてから、ああこういうのは分かるかもしれないかってそうするんじゃなくて、もうインプットする段階でそれを習慣に上げてインプットしない、そして私を生かし、私を力づけ、私を支えてくれるもの、そこに私たちの目を向けることが大変だと思っております。そして何よりも聖書の言葉に耳を傾けていくこと、聖書の言葉に聞いていくこと、それがどれほど大切なことなのかということを思っています。一箇所聖書を開きましょう。テモテ第二の手紙の3章の15節から17節。テモテ第二の手紙の3章の15節から17節。
自分の言った言葉に自分は縛られていく。自分の言った言葉に自分はどれほど
まあ、例えば私たちが老後してダメだよというときに、それはコロナ禍で言った言葉でありましょうけれども、あの道はダメかもしれない。あの自信がないなというふうに、どうせダメだよという人もあるし。でも、その、どうせダメだよという言葉を自分が言い続けるならば、あなたの心はそれに自信がない。誰かのことで腹が立って相手があったことを言うって言っても、本当に腹が立つと、言うことも、そんなことばかり言ってると、それが習慣になりそうと、そういうふうにされている。本当に私たちが口から出す言葉は、私たちの心を縛ってきますよ。私たちの自分の言葉をもう一度点検しましょう。自分が一日、どんな言葉を言うんでしょうか。どんな言葉をアウトプットしてきたか。毎週間どんな言葉が自分の口から出てきたでしょうか。その言葉を自分、その言葉が自分をまた改めて見越しばっているんだと覚えてください。ある時は口が出てくるかもしれない、嫌だなという言葉が出てくるかもしれない、どうしてもそういう言葉を抑えきれない、抑え込みきれないあるでしょう。いや、抑え込めばいいもんじゃないと思います。でも、そこに、でも一歩進歩を持って神様が私を生かし、でも主がおられる、でも主を信じるから、それをお伝えください。皆さん、本当にどういう証拠と言いましょうか、騙されたと思っているでしょうか。本当に素晴らしい。私たちが口から出る言葉、それを入れ替えて、私たちが口から出す言葉を、もしもネガティブな言葉が出てきてしまっても、それに対して本当に苦しいです、でも、でも加えてください、でも主を信じよう、でも主を見上げよう、でも加えてください。あなたの、あなたの人の目に目が変わって、あなたのこの世界の人生が変わってくる。本当に私たちは神様がいらっしゃって信じるんだ。神様があなたを愛してくれて信じるんだ。この世は分からないことはある、忘れられないことはある。でも神様は万事を影響してくださると私たちは信じているんですから。それを口に出そうじゃありませんか。信仰は心で思っているだけではなくて告白する。信仰は、ただ、頭で理解しているだけじゃなくて、告白することです。人は、心で信じて、人をさえ、口で言うことです。本当に私たちが、口から出す言葉を、口から出す言葉を作り上げましょう。あなたの言葉が、曲がった言葉があるから、それを作りましょう。つまらない話があるから、本当に、この横島だと言いましょうか。人を傷つけるようなことがあるならば、それを捨てましょう。みだらな言葉が出てきたら、それを捨てていきましょう。本当に私たちが、あえて心を守るために、出すべきことがある。私たちの言葉を、ネガティブな言葉が湧いてくるならば、それを求めて、私に言葉はないから、あなたを信仰する、あなたを信頼して告白ができますように助けてください。そのようなコミュニケーションを歌います。アウトプットにも少しないとも。3番目に究極的な源を、これ最後の思いでありますが、これは一番大切なことです。それは私たちの内側に究極的なものを作る。結局のところ、私たちの性格や私たちの善意や私たちのポジティブシンキングではどうにもならない、どんな私たちの問題であり、弱さであり、また罪の結果。皆さん、今まで申し上げてきたことを インプットに気をつけよう、アウトプットに気をつけよう、そうだそうだ。今まで申し上げてきたことを完璧に守ることができてた。どうしても結局のところを私たちは弱くて不完全で、ほとんどの人はできないな、ああいうことを気をつけよう、ああ本当に自分って弱いな、そういう自分に気がつくことでありましょう。やってみたときに自分の限界を思い知らせるんじゃないでしょう。アウトプットに気をつけよう、ああ自分の心が乾いちゃうな、なんかダメだな、そう思うことがあると思います。もしかしたら完璧にできる、おお完璧にできたって方がいるかもしれません。でももしもそんなあなたが人に寄り添おうと思っても、誰かと共に歩もうと思っても、どこかで傲慢な思いが湧いてきて、人を見つけたと思いが湧いてきた、自分中心にしか物事を 見ることができなかったり、結局は人に手を差し伸べようと思っても、人ともに生きようと思っても、人を傷つけてしまうとか、どれほどあるか。だから、本当に自分の弱さを知ることを、自分は大丈夫だよ、自分は。と思っている、傲慢な人間が、そばに寄ってきて、あなたのために何かしたい。そう言われたら、どう思います？一番嫌じゃないですか。本当に私たちは、自分の弱さを持ち上げる。ああ、自分って人を支えたいだけだ。いや、本当に私たちがですね、主のお役に立ちたい、人に立ちたい、そう思うときに、まず最初に打ち当たるためですよね。私は人のためにやりたい、神様の役に立ちたいと思ったときに、ああ、自分ってなんて、自分勝手な人のことわからない、人の気持ちがわからない、自分中心な、傲慢な、助けたいと思って逆に人を引き付けてしまう、そういう人間なんだろうか。そういうことを思い知らされる。その弱く不完全な、だからイエス様が十字架で死んだ。本当に私たちが自分の信仰で守っているのはそんなに気づかないですよ。自分のこの自分だけ心配していればそれと気づかないかもしれない。でももしも私たちが一歩踏み出して、誰かにいつも伝えたい、あの人が一体覚えてる、そばにいる、見ている人がいたい、そう思うときに皆さんを助けてくる。最終週で、ホームページのために働いている福田先生が何度もおっしゃるとですね、絆の言葉に巻き込まれる、傷を下げていて絆は作れない。もう日本中で傷だらけ、傷だらけが始まれば始まれるほど先生の声を出して、傷つくことを恐れない。何度も伝えて、一緒にした。本当に、そうですね。私たち、何かしたいと思えば思うと傷つくの。自分の若さを思い知らない。自分のわがままとか傲慢だとか、なんて、そこからいその本当に弱さを知った時に、そのために私たちのために生きるようになった、イエス様を覚えています。私たちの身代わりに罪を負ってくださった、許してくださった、それが運です。それが愛のメッセージです。このイエスという宝をいただいて、そこに不完全な愚かな罪深いものが許されたということの中に喜びを感じている。 が聖書の言う福音です。コリント第4手紙の言葉を読みたいと思いますが、コリント第4手紙の4章の5節から、コリント第4手紙の4章の5節から、教会関係の聖書が一度の公民になる配信ページなんですが、しかし私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝える。私たち自身はただイエスのために働くあらべらかの仕事にいない。闇の中から光が出ていけよと仰せになった神は、キリストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために、私たちの心を照らしてくださった。しかし私たちは、この宝を土の器の中に持っている。その中に消えない力は神のものであって、私たちが得たものでないことが、私は土の器です。私たちの中に価値があるのではない。私たちは、壊れやすい。私たちは本当にこの方の主の器です。でもその中に宝が入っている。その中にイエス様という宝がある。イエス様こそが力の源です。イエス様こそが喜びの泉です。暗闇に輝く光です。私たちは主の器に、私たちが輝くのではなくて、イエス様の輝きを宝すのであります。その宝を心にいただくのでありません。もう一度今日、本当に私の宝として、輝く光としてイエス様を心にいただくのでありません。確かにこの光を、その世を照らす、この光を照らす人々の心に光を与える宝を、そして、ご自身が転化すべきと、私たちは命の水を持っていくことができる。血をつけ、心の自分の心を守りなさいと、いうことをつけましょう。あるとき、当時をつけましょう。本当に、自分の弱さを知って、愛を持つ、イエス様の十字架をあがめる。私たちのために、命の水を守りなしてくださった方の、その、命の水を、本当に、この人の前、この人の前とも、その前、皆さん、聞きたくない。そしてしまう。だから、必ず、伝わります。その意味、私たちは今まで聞いたかもしれない。もう一度、私たちを待ってて。世界に出ていって、それを作ることを確認を出したい。世界で全部分野だってやる。知りたいこともあるでしょう。でも全部分野は全ての思いの世界でできた。閉じこもっていない。このために、このために、もう一度、自分の心を、皆の心をいただいて、皆様の心をいただいて、歩んでいくことができませんか。お願いいたします。愛する天のことは、 そしてずっと守ってください。本当に心を枯らしてしまうようなものから私たちの心を守ってください。そしてイエス様というイエス様という宝物じゃないね、そのイエス様の恵みを明かしていくことをして教えてくださいますようにお願いをいたします。この一年内私たち以外でこの